それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が豊かに望んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。
おはようございます。
1月にですね、1月の終わりに今度北海道へ、また主を礼拝に行きますけれど、ぜひですねそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。1月の終わりの北海道っていうのはですね、寒くて、また天候がどういうふうになるか分かりませんけれど、行った時に車で移動したりしますので、あるいは飛行機で行くのでキャンセルになったりとか、そういったことがないようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから2月に入るとですね、その前に1月の19日からカンボジアチームが使わされます。で、まあ、今週じゃなくて来週ですね。で、まあ、このカンボジアには孤児院がありますけれど、そこにね27人の子どもたちがいますけれど、まだ教会ができてないんですね。ですからその教会設立のために、一つ大きなポイントを持ってですね、今回チームが使わされます。ですからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そして、2月になるとですね、18日から、白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、これは、皆さんもご存知のように、賜物と映像を中心としたキャンプです。で、賜物の働きっていうのは、御霊の賜物ですけれど、いろいろ予言とかね、癒しとか奇跡とかいろいろありますけれど、それをね、基本的に学んで、そしてまた実践をしていくっていうところです。で、やはりその賜物は、まあ、日々訓練してるって言われるかもしれませんけれど、実際神様が呼ばれて、そして臨在のあるところで例えば予言をするっていう時にね、どれだけ予言がしやすいかとか、癒しの祈りをするときにどれだけ癒しがね起こるかとか、そういったものがやはり違ってくるわけですね。ですから、ただやってるっていうんじゃなくて、ここでもできるよっていうんじゃなくて、やはりその神様が言われてるところへ行って、その臨在の中で、この訓練していくっていうのはね、一つの大きなポイントになります。また見分けもできるようになってきますし、そういう意味でね、非常に大きな意味を持ってる派遣というかキャンプですね。ですからリバイバルっていうの、まあリバイバルのことを示されてますけれど、賜物っていうはというのはその時に大きく用いられるものです。で、使徒の働きの2章にヨエルの予言が引用されてますけれど、その中でこの初めの雨と後の雨、に関してですね、書かれているわけですね。で、ペンテコステの時に確かにこの聖霊が強い注ぎかけがあって、その聖霊の強い注ぎかけによっていろんな神様の技がなされました。癒しとか奇跡とかね、救いとか、そしてまたこのヨエルの予言の後半のところにですね、本当にこの終わりの時代の直前に、再臨の前にですね、再びこの聖霊の強い注ぎかけがあるっていうふうにですね、書かれているわけです。で、それが今近づいているっていうことなんですね。で、その時に大きくこの賜物が再び用いられる、そして神様は私たちを通してその働きをね、なそうとしておられるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあね、どれだけ激しいこの聖霊の注ぎかけがあるかっていうのをね、楽しみにしたいと思います。で、やはりそこで、訓練をしておくかしておかないかっていうのは大きなポイントになってきます。で、この賜物っていうのはね、いつもこう使ってないと、うまくできなくなっちゃうわけですね。感覚とかなんかもありますし、そしてまた何をするにしてもやはり継続的にやっていく、やり続ける、これが非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。そしてその癒しとか奇跡とか、あるいは救いとか、そういった技がね、確かに表されてくるんですけれど、神様にね期待していただきたいと思います。だから白馬キャンプ行くときも、ただみんなが行くっていうんじゃなくて、神様に期待していくっていうことをね、ぜひ覚えて、そこをポイントにね、言っていただきたいと思います。その中でね、神様は素晴らしい恵みと祝福を表してくださいますからね、 期待していっていただきたいと思います。でこれはノンクリスチャンの方も行けますし、また賜物の訓練しない方も行けますのでね、ですからいろいろな方々を誘って来ていただきたいと思います。それで、その白馬キャンプはその賜物と映像のを中心としたキャンプですけれど、映像の方は、この前も言ったかもしれませんけれど、映像の、コンテストがあるんですね。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルっていう名前でですね、やってるわけです。で、この、まあ、応募がね、2月1日まで皆さんが応募できるようになってますけれど、応募される方はね、どんどん応募していただきたいと思いますけれど、いろんなとこからね、去年も一昨年もその前からだったかな、どんどんどんどん応募されてきてるんですね。そしてどんどんどんどんレベルが引き上がってきています。で、なぜ引き上がってくるかっていうと、みんなやり始めてるからです。やんないと何も起こらないんですね。でもやり始めた時に、神様がいろんなことをアイデアを教えてくださり、またいろんなことを教えてくださり、そしてだんだんだんだんこうレベルが上がっていくわけですね。ですから、やっていくっていうのは非常に重要ですし、そしてまた今そのレベルが非常にこう上がってきてるっていうのを私たちは知ることができます。で、例えば去年のフェスティバルの映像やなんかもね、今アンテオケ教会のホームページに出てますね。去年、白馬のページですかね、そこに出てますから、まあ、そういったものをね、見て、やっていただけるといいと思います。で、とにかく、カメラはもう今世の中にいいものができてますし、そして脚本さえしっかりしたものができてくれば、本当に一発でね、すごい映画ができてくるっていうことをね、私たちは確信しています。ですからそれもね、期待してやっていただきたいと思います。そして、3月に入るとですね、3月の16日からですかね、16日から、21日まで、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、これはもちろん今マーリンさんはね、昇天されて天国におられて、まあ、取りなしてくださっていると思いますけれど、そのマーリンさんを偲ぶ会っていうのがね、行われます。で、まあ、大和カルバリチャペルの大川先生も来てくださって、そして、メッセージもしてくださる予定になっています。ですから、ぜひそれもね、期待して来ていただきたいと思います。で、この感謝と賛美とリバイバルキャンプってね、名前がついているようにリバイバルに大きく関係してるんですね。で、ボニーブレアハウスで祈ったり、あるいはチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルで祈ったりするっていうのもね、一つ一つ関係しています。で、ボニーブレアハウスっていうのは聖霊の働きがね、この20世紀になって最初に起きた場所です。で、そのいわゆるリバイバルのね、聖霊のカリスマの働きが始まったところだと考えていいですね。で、先ほど言ったように終わりの時にその賜物の働きが大きく用いられる、それがスタートしたところで祈る。そしてまた、ヤマトじゃなくて、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルっていうのはですね、昔アメリカチームが行った時に、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅くなることはないって言ってね、ハバクク書の御言葉が与えられたところです。チャーチオンザウェイでね。ですから、そういったところで祈る。そしてまた、スティーブさんとの、ね、関わりもあります。で、スティーブさんもこちらに重荷を持ってくださってて、我々の集会に来る前に、ね、みんなが集まった時にみんなで祈ってから我々の集会に、ね、入ってくるということを、この前言われてました。で、向こうは、ね、いろんなプロデューサーの方とか、芸能関係の方が、ね、たくさんいるわけですね。そういった方々を連れてきてるわけです。だから、まあ、エシュルンちゃんなんかね、絶賛されてましたよね。だから、そういった形で、いろいろ向こうでのね、芸能界の働きとかそういったものにも関わってくるかもしれませんし、で、とにかく何かポイントがあるんでしょうね。今はまだはっきり分かりませんけど、ですからお互いにそれぞれが何かこうあるんじゃないかということでやってますけど、そのスティーブさんたちがまたゴスペルを見てくださる。そして、実は そのスティーブさんたちがね作った DVD があるわけです。それはあのボニーブレイハウスやなんかを通してあの20世紀のリバイバルが起きた DVD だったんですけど、ちょうどその撮影をねするときに我々がそこで祈ってたわけです。ボニーブレイハウスで、ね、そこへ突然カメラ持った人たちがドカドカドカって言ってやってきてね、で我々の妨害するのかと思ったらですね、あのぜひ撮らせてくれとか言われて、それであの撮っていったわけですね。そしたらなんと DVD になってそれに入ってるわけです。だから終わりのリバイバルの DVD に実は我々がそこに参加してるっていうね、何か不思議なことが起きてますよね。だからそういう意味合いでもそのスティーブさんとの関わりっていうのはね、なんか不思議な感じがします。ですから、やはりそのスティーブさんとの関係とかね、そういったものもあの意味があるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてノンクリスチャンの方もこれも来てもいいわけですね。昔は子供チームって言われてたんですけれど、今はあんまり子供来ませんけれど、しかし大人でもディズニーランドとかね、ユニバーサルスタジオ行く方がおられますし、そういうツアーもありますのでね、ぜひ来ていただきたいと思います。それから賛美チームは路上ライブがありますので、ハリウッドでね、そこで路上をやるっていうのも一つの大きなあのポイントだと思います。でぜひですね、いろんな方々を誘って、来ていただきたいと思います。だから次々とね、いろんなことが起きてきますけれど、みんなこうリバイバルにつながってるっていうことをね、あの感じさせられます。で期待してですね、どんどん来ていただきたいと思います。で、今日はまた聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、マタイの24の32と33を読んでいただきました。でここであの一軸の木から例え学びなさいって書いてあるんですね。まあ、一軸の木が、夏が来るとですね、葉っぱが出てきて、そしてあ、それが出てきたらあの夏が近いなっていうことが分かるってことを言ってるわけです。で33節で、これらのことすべてを見たらあなた方、これらのことっていうのはその一軸の前にも書いてあるやつですけれど、とにかく再臨がね近いっていうことをあなた方はちゃんと感じ取りなさいよっていうことを言ってるわけです。つまり見分けていきなさい、近いことを見分けなさいっていうことをここでは言ってるわけなんですね。で先週は悪霊のことをお話ししました。で悪霊の見分けとかね、そういったものもちゃんと見分けとかなきゃいけないよっていうことを、お話ししたんですけれど、今日はですね、その時を見分けるっていうことですね。で見分けるっていうのは非常に重要なことです。で私たちの人生においても、普段の生活においてもね、皆さんいろんな形で実は見分けをしてるわけです。例えばここでは女性が多いですから、例えばスーパーにね買い物行ったりした時に、魚かなんか買う時にね、この魚新鮮かなとか思いながら買いませんか皆さん知らないでパッと取って買っちゃいますかね。普通だいたいね、例えばアジかなんか一匹でしたとしたら、本当に新鮮かなとか思いながらね、まあ触れなくても、例えば目を見ながらね、あ、これはちょっと古そうだなとかね、いろいろ感じますよね。で、何気なくそういう見分けをして、ちゃんと買ってるわけです。で、例えばバナナだってね、たくさん安いの売ってますけど、あ、これ安いから黒いのがたくさんついててもあんまり持たないなとかね、いろいろその中で当たってないところを探そうとか、いろいろ考えますよね。で、何気なくこうちゃんと見分けをしてるんです。で、それで、自分のね、生活にそれを役立ててるわけですね。で、実は私たちクリスチャンはですね、神様の計画の中で生かされてるわけですけれど、で、その、神様の計画の中を歩むのが私たちが実は最善の人生を歩んでいく一つの大きなポイントになっていくわけですね。ですからその神様の計画が何かということを私たちは見分けておく。で、それはですね、非常に、私たちが本当の神様の祝福とか恵みを受ける大きなポイントになっていくということを言ってるわけなんですね。だからその最初の一つとして、その時を見分けるっていうのはね、一つの重要なポイントになってきます。で、とにかく聖書には目を覚ましていなさいっていうことが何度も書かれています。で、再臨が近いよ、 だからそのここに書いてあるように、その方向に今向かってるんだよっていうことをですね、神様が教えてくださってるわけですね。で、その多くの人たちも今このいろんな状況を見てね、もう本当に終わりが近いんじゃないかっていうふうにね、心配されてる方もたくさんいます。聖書を知らなくてもですよ、例えば災害とかね、どんどん起きてきますし、またテロ事件もいろんなところで起きてきています。あるいは経済もね、これからどうなるかわからない、一時的にねこうわーっと上がったりはしたりしてますけれど、これからどうなるかわかんない、そういうふうに思っている方も多いですよね。それから戦争もどうなるかわかんない、そういうふうに不安を持っている方々がたくさんいます。でもね、クリスチャンはどうなるかっていうことがはっきり分かってるわけです。なぜかっていうと、私たちには聖書があります。で、聖書にちゃんと神様がこれからどうなるか、再臨に向けてどういうことが起こるかっていうことがちゃんと書かれてるわけです。例えば今日お読みしたそのマタイの福音書の24章もその一つです。いろんなことが書いてあります。最初の方からね、5節ぐらいから。で、地震とか飢饉とか、戦争とかいろんなことが書かれています。で、そういったものをちゃんと見ておかなきゃいけない。そして、ヨハネの黙示録に入るとですね、もっともっと大変なことが起きてくるということが書かれています。で、私たちはそれを知ってるわけです。そして神様がそれを教えてくださってるわけです。で、それに対して今私たちはどのようなところで生きてるかっていうことをちゃんと捉えて歩んでるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになってくるわけです。で、これらをね、これから起こることを知ってて歩んでいくか、あるいは知らないで歩んでいくかっていうのはね、私たちのその神様の計画を全うする上でも大きなポイントとなってきますし、知らないでこの自分のやりたいようにやってたら、結局その神様のね、素晴らしさを受けられなかったり、あるいは大変なことになった時に、どうしていいか分かんなくなっちゃう、混乱しちゃったりする場合が出てくるわけです。ですから今からその神様が聖書を通して言われていることを知りつつ、そしてまた今のことを見分けつつ歩んでいくのが重要だということを私たちは知っておく必要があるんですね。で、例えばその地震に関しても、私が牧師になってちょっとした頃にですね、阪神大震災があったんですね。で、あの時に東京まで揺れましたよね。確か皆さん気づいたかどうか分かりませんけど、装填してる時にね、揺れたんですね。で、一体何だろうと思ったら、後でニュース見たら向こうの方でね、すごい地震が起きた。で、私のおじさんの家とかおじいさんの家はね、ぺちゃんこになって、まあ完璧に潰れちゃいましたけれど、2階、おじさんとかね、2階に寝てて、で、1階が潰れて、バーンと落ちて、で、まあ、2階に寝てたのでね、生きてましたけど、で、おじいさんの家もおばさんがいたんですけれど、ぺちゃんと潰れたんだけど、2階の方のとこじゃなくて、1階の上に2階のないとこでたまたま寝てたのでね、難は逃れましたけれど、でも、そういう大変な地震が起きたわけですね。で、その時はね、もうすごい地震が起きた、大変なことが起きたということでね、我々は本当に聖書に書いてある地震が本当にもう迫ってきてるっていうふうに感じたわけですね。ところがあれをよく考えると、マグニチュードが 7. いくつぐらいかですかね。で、その後2000年になってから2005年ぐらいになったスマトラでマグニチュード 8. いくつだったかな、 9だった、ちょっと忘れましたけど、そして、ね、東日本大震災では、それに匹敵するまた大きなものでが起きて、そしてまた津波でね、すごいたくさんの人が、亡くなりましたよね。で、本当にすごい災害が、前とは違う段階で来てるっていうことをね、本当に思わされるわけです。で、聖書にはね、終わりの時の兆候として、あちこちで地震が起こるし、飢饉も起こるし、戦争も起こるって書いてあります。だから20年前と比べて、確かにその地震一つにとってみても、 もう全然違ってきてるわけです。レベルは大きなものになってきてるし、あちこちでいろんな地震が起きています。だからいずれ、ね、東京でも起きるでしょうし、その時に、ね、どういう対応をするかっていうのもちゃんと祈っておかなきゃいけないわけですよね。徹夜祈祷会でいつも祈ってますけれど、しかし、いつ起こるか分かんない、そういったものが来てるわけです。だから災害といえば地震だけじゃなくて、例えば今世の中のニュースを見てると、例えば大洪水が起きたとかね、豪雨が起きて、大洪水が起きた。で最近我々のね、身近なところでも去年の夏だったか去年だったと思いますけど、とにかくもうゲリラ雨とか言ってね、もうバーッとなんかフィリピンなんかの雨みたいにね、ザーッと降るような雨をね、何度も体験しました。今までになかったことです。でそういったことがね、いろんな形で出てきています。でそれは一体何なんだろうっていうふうにね、見ておくっていうのは重要なわけですよね。で戦争だって、今何が起ころうとしてるかっていうと、ロシアがね、今石油の値段が随分下がっちゃったんですね。で、その石油の価格が落ちて、まあ恩恵に預かる人もいますけれど、しかしサウジアラビアがね、全然その値段を上げようとしない。だからアメリカの方も上げるわけにいかないということでね、アメリカの企業がなんか潰れたとかなんかいろいろ今日出てましたけれど、しかしいずれにしてもそれをきっかけに、実はロシアがね、ヨーロッパの方に輸出してたのが、それが利益が少なくなっちゃって、そして EU から制裁を受けているがゆえに、それが儲けが出なくなってですね、ロシアっていうのは 70% がその天然ガスとかそういう資源でね儲けした国なので、本当にこう困っちゃってるわけです。で大きな大国が経済がだんだん混乱してくるだろうという予測があります。で聖書に何て書いてあるかというと、エゼキエル書にはですね、ロシアが、イランとかリビアとか、エチオピアとかあの辺を引き連れてですね、イスラエルを攻めるって書いてあるわけです。でまさにその状況が近づいてるなっていうことを思わされるわけですね。なぜかというと、イランとロシアっていうのはね、くっついてますし、それからリビアだって軍事兵器やなんかを随分供給してました今まで。それからエチオピアつっても、スーダンとのスーダンにも関わってて、スーダンにもね提携結びましたよね。だからいろんな形でそういったのが起きてますし、そしてその引き連れてくるところにトルコも入ってるわけです。トルコっていうのは、最近になってね、ロシアとその EU がガスパイプラインをやめたがゆえに、ルーマニアのをやめさせたがゆえに、ロシアはトルコの方を通ってね、それが行くようにしちゃおうとしてるわけです。だからトルコとロシアの関係も少しは良くなってきた。だからいろんなところでね、そういったものが見えてきてるわけです。でそういったものを私たちがやはり見ておくか見ておかないかっていうのは違うわけです。まあそれ以外にもね、EU の動きとかローマ法の動きとかいろいろあります。だからそういったのは聖書に照らし合わせてね、皆さん見といていただきたいと思います。でそれとともにですね、間違いなくこの困難な時代がやってくるということをね、知っておく必要があります。で皆さんこの中でね、 God's not dead っていう英語を見た方何人かいましたよね。であれは何を元に作ったかっていうと、結局クリスチャンが不当な対応をなされて、そしてその訴訟がなされて、それが土台に映画が作られたわけですよね。で訴訟を出したところがずらーっと映画の最後のエンディング、なんていうんだっけ、ロールのところにね、いくつもこう出てきてましたけど、それだけたくさんのね訴訟が起きてきてる。でマーリンさんがですね、以前言っておられました、アメリカでももうすでに迫害が起きてる。でこれからもっともっと起きてくるだろう。まあそれは当然です。聖書にねそういうふうに書いてありますから、例えばマタイの24章のね、前のところに、10節なんかはですね、またその時に9節にはね、 人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺しますなんて書いてある。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますって書いてあるわけですね。だから確かにそういう時代が来る。で、黙示録見てもですね、その時代に入っちゃったら殉教する人たちがたくさんいるわけです。だから確かにそういう時代が来るっていうことを私たちは知っておく必要があります。そして、そのマーリンさんが言っておられたのは、アメリカのね、もう迫害起きてる。で、今どんどんどんどんそういうのが起きてますね。確か今週書いた記事もね、いくつかのそのアメリカでの迫害のことが新聞のコラムに、書いたと思います。だからいろんなところでいろんな動きが出てきてるっていうことをね、見といていただきたいんですね。で、なぜそのマーリンさんを通してね、神様が私たちに、感謝と賛美を教えてくださったか。で、これを私たちは知っておく必要があります。で、ただね、困難な時代が来る、今本当にもう再臨が近い、そして、戦争も起きてくる、もう大変な時代になってくる。で、これだけ知っててもダメなんです。で、見分けて対応っていうのが重要なんです。先週も言いましたけど、見分けて対応する。で、困難な時にどうするかって言ったら、マーリンさんを通して教えてくださったのは、感謝をする、喜ぶ、そしてまた聞き従っていくっていうことです。で、それはですね、本当にこの、全てのことについて感謝しなさいっていうのはですね、いいことばかり感謝するのではなくて、本当に悪いことも感謝していく。そしてその中で私たちが勝利を見ていくことができるということを言ってるわけですよね。で、この聖書の中にもですね、第一ヨハネの5章の4節で、神によって生まれたものは世に勝つからですって、そして私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって書いてあるように、この言葉を信じて歩んでるかどうかっていうのが非常にまた大きなポイントになるわけですよね。で、神の言葉っていうのは、この私たちの人生において勝利をもたらします。そして、私たちの信仰こそ、これが世に打ち勝った勝利ですって書いてあるように、マリンさんが言われたように、この信仰を使っていくんです。だから何においても感謝していく、何においても喜ぶ、そして神様に従っていく。で、これをできる、しておくかどうかっていうのが大きなポイントになってくるわけです。だから確かに、この、再臨が近い、大変な時代がやってくる、黙示録の時代が近いって言ってですね、何もしなければその時に本当に大変なことになっちゃいます。でも、私はその神様がね、特別に私たちにそのマーリンさんを使わせてくださったのは、やはりそれをね、徹底的に教え込ませ、そして徹底的にそれを実践して感謝する人間としようとしてたからです。それは終わりの時に、そしてまたリバイバルの働きのために、私たちがそれで負けてしまうんではなくて、神の勝利を見ていくために神様がそれを用意してくださってたなということを非常に強く思うんですね。で、だから信仰はいつも言ってますけど、使わないとダメなんです。そして、それがね、一つの今訓練であるということもぜひ覚えておいてください。メッセージね、感謝のこと言わなくなったら、もうすっかり感謝のこと忘れてたとかね、そういうならないように。で、いつでも感謝です。どういうことがあっても。で、それを確信してね、それをやっていく、使っていく。で、それがですね、神様が私たちに与えてくださっている特権なんですよね。だから信仰によって勝利なんです。で、困難な時代がやってきたとしても、私たちはそれを通して勝利を見ることができるんです。だから重要なんですね。で、迫害があった時においても徹底感謝していく。で、それすぐはできませんから、今から、小さなこと、気に入らないことがあったとしても、今から感謝していく、信仰を使っていく、そして、これからの大変な時代に備えていくっていうのが重要だっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そしてもう一つはですね、 教会の時っていうのも捉えておく必要があります。で、私たちの教会っていうのは週末のリバイバル、そしてまた週末の働きの飯を追っている教会です。ですから、その中でね、聖霊の働きが顕著な形で現れるっていうのは私たちは見ていくでしょう。で、その聖霊の働きが確かにいろいろな形でね、動いてきているっていうのも今見ています。そして例えば、この賜物の働きっていうのはね、先ほどちょっと白馬キャンプのことで言いましたけれど、それは神様が導かれて私たちは実践してやっていってるわけです。でも、このカリスマの働きを進めていった時に、篠塚クリスチャンセンターがどうなっていったか、実はですね、皆さんもご存知のように、インターネットを通してですね、いろんな批判中傷がなされたんです。でもですね、人間的にね、それに対応するのではなくて徹底して感謝していったわけですね。そして今はそれから大体ほぼ抜け出せたわけです。だから今こう段階的にね、批判中傷もされますけれど、しかしまた次の段階に入ってきたということをね、私たちは知ることができます。そしてその中で聖霊の働きがさらにどんどんどんどん大きく進んできているっていうのをね、見ますよね。いろんなところで癒しが起き、また、解放が起き、そして、神様の技がいろんなところで起きてきています。で、例えば教会の歩みの中で、ね、ロシア系ユダヤ人との関わりを開くっていうのもね、ずっと前から言われてて、今になってそれが成就してきます。それから終わりのことのことだって、ずっと祈ってて、ここ 4,5 年になってようやくバーンとこう開かれてきたわけです。それから天国のことに関しても、ね、どれだけ素晴らしいか、そしてまた天国においても私たちの働きがあるっていうのはね、教えてくださいましたし、それもつい最近バーンと開かれてきた。だからなんか次々とね、その神様の技、働き、これが大きく動き出してるっていうことを私たちは知っておく必要があります。で、もちろん神様の働きっていうのはバーンとね、すごいのが起きてくるかもしれません。でも、確かにそれに向かって、さっき、御言葉にあったよね、イチジクの木が葉っぱが出てきたら夏が近いよっていうことを見てるように、いろいろなこの動きを見てるときに、そういったものが分かってくるっていうことです。だから本当に神様のこのリバイバルに向かっての働きが近づいてきてるんだぞっていうことをね、その聖霊様の働きを通しても知ることができるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。ただし、終わりの時っていうのは、黙示録にありますように、すごい神様のリバイバルが起こるとともに、すごい迫害も起こる、両極端の状況が続きます。しかし、私たちが本当にこの信仰を使っていくんであれば、この勝利を取っていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、自分の時を見分けるっていうことですね。で、神様は一人一人にその計画を持っておられます。で、その御心があるわけですよね。で、これを見分けておく。神様は自分に何をさせようとしておられるか、何の召しがあるのか、何の使命を与えてくださっているのか、それをちゃんと捉えて、そして、歩んでいくかどうかっていうのはですね、神様の恵みとか祝福を受ける大きなポイントになってくるわけですね。で、その主のなそうとしておられることで、それを全うしないがゆえに、私たちは私たちの人生っていうのは死んで終わりではないっていうことをね、もう今学んでますよね。天国行ってからも素晴らしい生活がありますけど、やはりまた神様に仕えていく、永遠に向かって素晴らしい人生、素晴らしいところで神様に、ために働いていくっていう奉仕も与えられるわけです。ですから今から本当にそのそれをね、覚えて神様の御心をなせるようにしておく。そして今確かにそういう時が近づいてるんだよ。で、死の時が近いので、だから神様が自分に与えられてる、時をね、無駄にすることなく、そして、無駄な人生を送るのではなく、その無駄な時を使ってたら本当にその ね、本当の素晴らしい神様が用意してくださっている祝福を受けられなくなってしまう。だから、ね、私たちにとって価値あるものは、神様の御心を行っていくことです。それを通して、見分けていくっていうのはね、重要です。だから今どういうどのような状態にあるかっていうのをね、知っておくのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。そして、さっき言ったように、その時を見分けるっていうのはね、私たちの自分自身、それからまた教会、また教会の自分自身の働きっていうのは教会と確かに大きく関わってきますよね。教会の一部って書かれてますから、教会が何をやろうとしているか、それによって自分の召しとか使命とか、そういったものもはっきりしてきます。だからその中でちゃんとやっていくかどうかっていうのはね、非常に大きなポイントになってくる。そしてその時を無駄にしないようにする。で、その中でですね、確かにこれからいろんな迫害とか問題も起きてくるでしょう。で、あんなね、フランスでテロリストが、テロが起きましたけれど、あんなことがね、もうフランスのパリという、みんなの女性の憧れのところでですね、あんな悲惨な事件が起こるなんてね、思いもしませんでしたよね。でも、そういうことも起きてくる。で、マタイの福音書にもね、不法がはびこるってことも書かれてますし、いろんなことが起きてくるわけです。で、やはりその中であってね、アメリカでもその迫害が起きてきてる。で、今日本はね、クリスチャンだっても何も迫害は、まあ確かにね、いろんなとこ貸してくれなかったりとか、あと、いろいろなね、そういう友達に話すとバカにされるとか、そういう迫害あるかもしれませんけど、命の危険にね、至るような迫害ってのはまだありませんよね。でも、これからどうなるか分かりませんよね。例えば、クリスチャンがバーッと増えてきたとき、リバイバルが起こってきたときに、他の宗教の人たちがね、自分たちの、信徒が奪われたとか言ってですね、こちらを標的にして、いろんなことしてくるかもしれません。で、まあ何が起こるか分かりませんけど、しかし、いずれにしてもその迫害の時代はいろんな形で起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。でもその中でさっき言ったように、今私たちがなすべきこと、それはですね、一つ一つ丁寧にこの信仰の対応が取れるように、信仰を使っていくことができるように、神様が今訓練の時を与えてくださってる、備えの時を与えてくださってる、それを知っておく必要があるんですね。で、さっき言ったように、この信仰を使うことを通して、私たちは神の勝利を見ていくことができるんです。で、自分の勝利じゃないです。神の勝利。だから、私たちにはできなかったとしても、神様がこの勝利を表してくださるんです。で、どんなに問題が起きた時も、困難が起きても、迫害が起きたとしても、私たちはこの信仰を使うことによって、神の勝利が見られるんです。で、その時に、本当に大変な時にね、どうしていいんだろう、どうしていいんだろう、逃げ出せとかね、いろいろこうやったら、これ、人間的な対応したら、神の勝利見れません。で、その時に、感謝したり、神様が言われることを徹底して従っていくんです。で、今から、一つ一つ忠実に、そしてまた、丁寧に、その、対応をなしていく必要があるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、これから本格的な働きになってきます。そして皆さんの奉仕においても本格的なものになっていきます。ですから今こそですね、その備えを十分やっておく必要があるってことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがさらに、この時を見分け、そしてまたあなたにある対応を取っていくことができる。また今の訓練の時を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。この大きなことを見えず、この自分の小さなことばかり目が向いているがゆえに、この告白そのものが否定的になっている方がおられます。しかし、その告白を変えていきなさいと言われます。私は私の言葉を通してさらに勝利を表していくと言われます。それゆえ、さらに私の言葉を、 そこを第一ポイントに歩んでいきなさいとおっしゃいます。言葉があってもなんかこう自分のところに入ってこないということがあります。しかし、私を第一とし、私に信頼してその言葉に立って歩み続けなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、この祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で罪の悔い改めの時を待ちます。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが癒し主であられ、また、この聖霊様の働きを通してあなたが技を成してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今お一人一人の悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。聖霊の力ある御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に攻撃していく病の霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この目がちょっとしょぼす方がおられます。そこに今主が振られました。その癒しを受け取ってください。また肩が凝っておられる方がおります。そこの肩に主が振られました。それがこの肩こりが癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと胃腸の調子が悪い方がおられます。今主が胃腸に振られました。その癒しを受け取ってください。またこの心臓が時々バクバクする方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。